ございます。ケアマネのダークです。今日も配信撮ってまいりましょう。いやね、昨日日本代表サッカー、勝ちました。ブラジルに、3対2で勝ちましたね。私も昨日はね、大興奮してなかなか寝られないっていう感じでしたね。ちょっと前半はね 2-0 ってことでね、押され気味、日本もね、ブロックを作ってね、ちょっと引き気味で守備に、追われる時間が多くて、その中でもブラジルがねうまくこう、スルーパスを通したり、浮き球でね、得点したりって感じでね、なかなかこれはダメかなとまたね思ったんですけどね。しかし後半ね、ちょっと積極的に日本がね、前からプレスをかけてボールを奪って積極的に、攻撃するって形で、なんとね、3点もね、取りましたね。で3対2で結局勝ったわけですけど、素晴らしい試合でしたね。今後もね、日本ね代表、試合がねまたありますけどね、ちょっと、本当にね、楽しみになってきましたよね。怪我人もね、怪我してる選手も多いので、この選手たちがね、主力級の選手たちが戻ってくればね、さらに、もう一段階ね、強さ、上げれるんじゃないかなというふうに、言われてますけどね、楽しみにしてます。ということでね、今日は、専門にケアマネージャーのね専門に研修っていうねものが本当に必要かってことでね、ちょっと考えてみたいなと思ってます。ケアマネージャーね、資格を維持するにはね専門1専門2っていうね、研修を受けなければなりません。専門に研修ね、最近でね結構廃止すべきなんじゃないかっていうね議論をねがされてますね、国でもね。廃止をね、そのまま、肯定するわけっていう感じじゃないとは思うんですけどね、私的にはね、できればね廃止がしてもらった方がね助かるって感じですけどね。みんなねそんな現場の声ありますよねなぜ不満が強いのかね、これ整理したいと思ってますね。私も専門にね12月1月と受けなきゃいけないので、ちょっとね考えてみたいなと思ってますね。問題点と改善案ですね。廃止論が出てきた理由としてはね、ケアマネの更新制度そのもののね、そのものが見直しの対象になっているということですね。法定研修、の負担を軽減をね国がね、方針に掲げていますね。日本介護支援専門員協会もね、資格更新制そのもののあり方をね検証する方向を表明しているってことですよね。また現場からはね、時間とか費用が重いってこと、研修内容がね、余ってないかなと、同じことの繰り返しであるとね、業務との両立が難しいといった声がね根強く上がっておりますね。こうした流れでね、無理にね義務化するくらいならね廃止して、任意制度にしようっていうね主張が強くなってきてるってことなんですよね。問題点としてはね、長時間とね、拘束性の強さですね。専門に研修、国のね、標準で32時間以上の研修が求められていますね。で研修日程が固定されていて、振り替えが認められないことが多いですね。なので仕事と家庭のね調整が困難ですね。私の場合ね仕事もありますし、子育てもねありますんで、絶対的に参加するようにって言われてもねなかなか難しいですよね。あとグループ演習とかね集合研修などね参加必須の場面があってね柔軟性が低いっていう研修ですね。受講中ね業務がもちろん滞りますね。受講中にもね普通に平日なので電話がバンバン鳴りますしね、出ないと出ないでね、なんで出ないんだみたいなねクレームにつながりますね実際ね。また休日で行われることもあるんですけど、これ会社によってはねこれ休日有給使って行うとかもあると思うかも、あるかもしれないですよね。あとはね休日ね家族との時間を潰すこともなりますね。この辺ねケアマネ自身のね負担が大きいかなと思ってますね。あと研修の受講料ですね、自治体によって数万円にもね上るケースがある。私の自治体では3,000円ぐらいかな、3,000円ぐらいですね。テキスト代、資料費、交通費もね別でかかりますね。付随費用がねかかりますね。遠い方であればねひょっとしたらホテル代もかかったりするかもしれないですね。人によっては自腹負担がね状態化していますね。自治体によってはね、補助金が出るところもありますけど、負担する額が数万円って形が結構あるかなと思いますね。 まあ、費用がね高額というだけでね受講をためらうケアマネ、もう更新もしないっていうねケアマネも実際いますね。まあ、何度もね似たような研修をね、されますね、これ重複研修って感じですね。過去の研修とね重複するテーマが多いですよね。まあ、講義座学中心で、まあ、実際の業務にね応用性応用力がね応用が低いっていうことが結構ありますよね。あと講師やね、実施期間が様々ありまして、まあまあ、力量の差が大きいかなと思います。やり方もバラバラですしね、まあ、質にばらつきがあるってことですね。あとケーススタディや準備やね資料提出が必要ですね。私の場合も今回必要になってますね。ケーススタディを出すってことですね。まあ、これ定型的になりがちで、実際ね、まあ、このケーススタディも作られたものが多くてね、まあ、ある程度作って、まあ、その現場の業務と外れたものになりますね。やらされてる感が強いって感じですね。まあ、魅力ある仕事にしたいのにね、まあ、研修義務、負担と捉えられてケアマネになる、続ける意欲はこれ下がって実際辞める人もいますね。若手が入りにくくなったりね、離職を促したりするこれ要因になりますよね。まだ高齢化や人手不足で、現行のね、義務研修制度がね逆にケアマネのね確保のね阻害要因になっているっていうね意見もあるし、まあ、実際そうかなと思いますね。まあねこれ完全に廃止するのね研修も難しいかなっていう声もありますよね。まあ、専門性とかね知識の更新保障倫理制度の変更対応なので最低限の研修が必要だと思うんですけど、まあ、それは自分でねやっていくしかないかなと思ってますね。あと任意化するとね受教率とかね学びの水準はばらつくリスクがありますね。おそらくね、任意化するとほとんどが受けないんじゃないかなと思いますね。まあ、廃止だけね議論するとただにケアマネね軽く扱う方向になりかねないという懸念もありますね。まあ、代替案としてはねオンデマンド化とかね、時間を分割して空き時間に受講できるスタイルにするとかね、受講料はね自治体で手厚く保証する、まあ、重複の研修を減らしてね、現場直結型のテーマに絞るってことですね。あと定められたね1日に強制されず年間を通して学べるように、例えば YouTube にねもう講習貼り付けてみるみたいな感じにしてもいいんじゃないですかね。で後でレポートを提出するとかね、そんな感じでもいいかもしれないですね。はい、まあ、そんな感じでね専門2の研修ね今日しんどい声が多いというところでね、取り上げてみました。実際ねこれケアマネやってる人じゃないとねわからないと思いますけど、こういう問題点あるってことを皆さんにもね、知っていただく、いただきたくて、ちょっとお話ししてみました。はい、というわけでね今日の配信は以上となります。ありがとうございました。